戸高倉が村で永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへりくだった人と共に住む。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。アーメン。それではお立ちください。賛美を賛美ましょう。賛美歌の102番です。これを全て歌いましょう。告白いたします。使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手に宿り、乙女マリアより生まれ、ポンペオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座し構えり、かしこより来たりて、生けるものと死にたるものとを裁きたまま。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
もう一つ賛美を唱えましょう。賛美歌の124番です。これは3番はこの中で歌いましょう。司会者が一つのところを皆様が交互に購読いたしましょう。最後にあなたの右にはのところが声を当てて購読いたしましょう。 今日は詩編の第16編です。それでは購読いたします。詩編第16編より。神よ、私をお守りください。私はあなたに身を避けます。
私は主に申し上げました。あなたこそ私の主、私の幸いはあなたのわかりはなりません。
地にある聖徒たちには威厳があり、私の喜びはすべて彼らの中にあります。
他の神で恥じた者の痛みは増しておられましょう。
私は彼らの注ぐ地の酒を注がず、
その名を口に捉えません。
主は私への譲りの辞書、また私への杯です。
あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます。
はかり綱は私の好むところに落ちた。
まことに私への素晴らしい譲りの地だ。
私は助言をくださった主を褒めたたえる。
まことに良いになると、私の心が私に教える。
私はいつも私の前に主を置いた。
主が私の右におられるので、私は緩むことがない。
それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに進む。ま
ことにあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、
あなたの生徒に墓の穴をお見せにはなりません。
あなたは私に命の道を知らせてくださいます。
あなたの御前には喜びが満ち、ご一緒に。
あなたの耳には楽しみが常しえにあります。
アーメン。それでは祈りの時を持ちましょう。はじめに大沢牧師より導いていただきましょう。
お祈りしました。天の父なる私たちの神様、今朝もこうして共に集い、あなたに向かって礼拝のひとときを持つことができていることをありがとうございます。願うはあなたが私たち一人一人にご自身を表してください。主よ、あなたがこのお作りになったこの世界の中で、私たちが生かされている恵みにもう一度心開かれますように、私たちの目が開かれ、あなたを見ることができますように、私たちの耳が開き、あなたの御声に聞き、また従うことができますように、どうぞ一人一人にあなたがこの時臨んでください。クリスマスの1週間後に備えて、アドベントの第3週になりました。灯火が3つとともに次第に暗闇が打ち払われ、あなたの光が輝くことを私たちはここに心に覚えます。イエス様が来てくださって、成し遂げてくださった素晴らしい救いの知らせを私たちが今信じ、またその御言葉をこの人生をもって証しし、あなたの喜びとあなたの平安をいつも心の中に持つことができることはありがとうございます。願くはこの群れをあなたがさらに強くし、一人一人にあなたが共にいることを、一人一人にあなたが私たちの主であることを、また導き手となり支えとなり、私たちの人生を導いてくださる方であるということを、どうぞあなたが示してください。今日もあなたを礼拝するためにここに集いました。どうぞ私たちの心をあなたの礼拝へとどうぞ導いてください。私たちはすぐる1週間もいろんな中を通過してきました。さまざまな問題を通過した方もありますし、また困難の中にあった方もあります。 病の中にあった方もありますし、また幸いの中で喜びつつ一週間過ごされた方もまたあったと思います。どのような中にあってもあなたが私たちと共にあったこと、そしてその一歩一歩を導いてくださったことを認め感謝します。その中で心に受けてしまった傷や犯してしまった罪があるならば、どうぞ今祈りの中であなたの前に告白し、重荷を下ろし、罪許されて、喜びと感謝を持って礼拝を心いっぱい捧げられるように、どうぞ私たちの心の内をお探りください。私たちのうちに傷のついたところがないかあるかご覧になって、私たちの心をどうぞあなたへと引き上げてください。これからおのおの祈ります。短い時間ですが、どうぞあなたが導いてくださって、一人一人があなたの前に心を開いて、本当に心の内にある思いをあなたの前に持っていくことができるように、申し上げることができるように導いて差し上げてください。今日礼拝に来ようと願いながら、さまざまな事情で来られない兄弟姉妹方があります。どうぞおのおのの場所にあっても、この主の日を礼拝の主として覚えて過ごせますように。またもしここに今急いでらっしゃる方があるならば、どうぞその方を安全にまた速やかに送り届けてください。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス・キリストの尊いお名前によってお祈りします。アーメン。
それでは心を開いてみましょう。
愛する天の父なる神よ、あなたが我らの祈りに耳傾けて聞いてくださること、またその祈りにあなたが答えてくださる方であることを信じ、皆をあがめ感謝をします。どうぞ一人一人の祈りにあなたが豊かな恵みを持って答えを与え、また私たちが求めるより先に私たちの必要ご存知であると御言葉にありますから、どうぞ私たちの真実な必要にあなたが届いてください。御助けを信じ感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
はい、それではお立ちください。フリーズを読みましょう。
それでは、最近作られた新しい賛美の歌を歌いたいと思います。曲目は、輝け主の栄光、シェイン・ジーザス・シェインという歌です。心を込めて歌っていきましょう。
Oh,
では今日のメッセージのための聖書箇所ですが、ヨハネの黙示録の13章です。よろしくお願いいたします。
今日の聖書の箇所は新約聖書490ページヨハネの黙示録13章1節から10節です。また私は見た、海から一匹の獣が登ってきた。これには10本の角と7つの頭とがあった。その角には10の冠があり、その頭には神を汚す名があった。私の見たその獣は豹に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と位と大きな権威とを与えた。その頭のうちの一つは打ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで全地は驚いて、その獣に従い、そして竜を拝んだ。獣に権威を与えたのが竜だからである。また彼らは獣をも拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができようと言った。この獣は傲慢なことを言い、けがしごとを言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた。そこで彼はその口を開いて神に対するけがしごとを言い始めた。すなわち神の港、その幕屋、すなわち天に住む者たちを罵った。彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。地に住む者でほふられた子羊の命の書に、世の初めからその名の書き記されていない者は皆彼を拝むようになる。耳のある者は聞きなさい。虜になるべき者は虜にされていく。剣で殺す者は自分も剣で殺されなければならない。ここに生徒の忍耐と信仰がある。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは大沢牧師に闇に打ち勝つ機会となしてメッセージを聞きましょう。
改めまして皆さん、おはようございます。ようこそ。今日初めて教会にいらっしゃった方もあって、この黙示録が開かれているのを読んで、それでどう思われるかなってちょっと心配してるんですね。黙示録っていうのはこの世界が、終わりの時代にどのように悪でこう満ちていくのかっていうことが描かれている章なんですよ。ですから割とおぞましいこととかひどいこととか流血や災害や人間の罪がね、ぶわっとこう吹き出した状態を描いてるんです。実際世界はそうなってきてますよね。だからその暗闇がこの世界を今覆っているのを、私たちはこの黙示録の表現を借りながらこの世界を見ていくわけです。でもありがたいことに今日の説教のタイトルのように 闇に打ち勝つ光があるということは大きな喜びであり、そして神様からの大きなプレゼントだと思います。来週になると4本のろうそくが灯って大丈夫かな、だいぶ短くなってきたなあのクリスマスがやってくるんですが、今週はその第3の週です。で、今日お開きしている黙示録の13章には海から上がってくる一匹の獣というのが出てきます。10本の角があって7つの頭があると、なんか獣というか化け物ですよね、バカと言ってる獣そして豹に似ており足は熊の足のようで口は獅子のようであったと、なんかヌエだかキメラだかそういう感じですよね、いろんな合体獣みたいな、そんなもので子供たちだったら結構こういうの好きかもいろんな動物が合体してるようなそんな姿なんですが、ここに描かれているこの獣っていうのは実は一人の人物を表しているわけですね。世の終わりに現れて、世界を支配する、まあ、悪の親玉のようなものです。12章で、悪魔を表す赤い竜が、まあ、暴れる様子が描かれていました。で、その竜がこの一匹の獣に力を与えて、そして、活躍させるっていうんですね。2節の終わりのところに、竜はこの獣に自分の力と位と大きな権威とを与えた、はい、だから何らか悪魔的な力を持ってその人物はこの地上に君臨するんだ。昔はヒトラーという男がいました。アドルフ・ヒトラー、彼が出てきた時、聖書を信じている人たちはもしかするとこの獣かもって思ったんです。なぜなら彼はアーリア人の帝国を再興するっつってね、そして要するにヨーロッパの古代帝国のように自分たちが第三帝国を作って、そしてこの世界に君臨するんだって言ってたわけなんですよ。でクリスチャンたちはね、わあ獣が現れたかと思ったんだけど、でもまあなくなっちゃったまあ負けましたよね、人はもね。でもこの獣っていうのはヒトラーのような、そしてさらに狡猾にこの世界を牛耳るために終わりの時代に登場する人物なの。そしてその獣はイエス様にのフェイクなの。イエス様によく似ていて、イエス様もどきのような力を持ってるらしいと。3節を見ると、頭のうちの一つは打ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで全地は驚いてその獣に従ったって言うんですから、死にそうな中から奇跡的にこう、まあ、蘇生する人物らしいと。で、人々はその不思議な力に、まあ、魅了されて、そしてある時は恐れてその人物に従うということが書かれています。全地は驚いてその獣に従ったと3節にありますよね。そして竜を拝んだ。これ竜は悪魔ですからサタン礼拝を始めたということです。獣に権威を与えたのが 竜だからである。また彼らは獣をも拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができようと言った。で、活動期間を3年半と、5節に書いてあります。この獣は傲慢なことを言い、けがし事を言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた。42ヶ月間、まあ3年半ですね。黙示録には3年半という期間がよく出てきます。で、この3年半の間に、彼は、まあ、イスラエルを武力でもってこう制圧するわけですね。まあ、その様子が前の章のところにこう出てきていました。だから黙示録って何度も同じイメージがこうかぶさってくる。で、今日のところはその反キリストと呼ばれるこの一人の人物について、細かく書いてあるわけです。で、非常に傲慢な男らしくて、
6節を見ると、彼はその口を開いて神に対する汚し事を言い、神の港、その幕屋、すなわち天に住む者たちを罵った。で、彼は神様嫌いらしいと、まあ、それはそうですね、悪魔に仕えている人物ですから、神は嫌いなの。神の港、その幕屋、すなわち天に住む者たちを罵ったと言います。これ読んでね、ああなんか 天国に住んでる人大変だなと、その獣に罵られるのかと思ってる人は、実はこれクリスチャンのことを指しているんだっていうことを覚えておくといいです。今日一つここで、申し上げたいことは、私たちこそ、ま、神の幕屋だということです。どういうことかというと、イエス様がこの地上にクリスマスでお生まれになって、そして30年を成長されて世の中にこうデビューされた。そして彼は3年半の間やはり活動して、そして十字架の上で、まあ、殺されて、そして3日目に復活したわけですよね。で、今天に昇っていかれる。そしてその天に昇られる時に、神様は聖霊をあなた方に使わして、聖霊があなた方に宿って、あなた方は新しい人に変えられるということを言いました。で、その約束通り天職をする時に聖霊が下って、でイエス様の弟子たちは聖霊を受けたんですね。そして聖霊を受けた時に人の心の中に神が住むようになったということです。初めての方は多分聞いてても、ね、さっぱり分からないと思いますけれども、クリスチャンというのはどのようにしてクリスチャンになるのかということが、言われているんですね。私たち人間はもともと神様を内側に宿すために作られた一種の神殿なんです。みんな心の中に神様と交わる部屋を持っていました。ところが人が罪を犯した結果、そこが損なわれて、そこが壊れてしまって、まあ、いわゆる罪人になってしまった。人間はどっかで心の中にその空洞を感じているはずです。パスカルという、人がいました、昔の科学者ですね。ブレーズ・パスカルという人で、パスカルの原理を発表した人ですけれども、パスカルがパンセという随想集を書いています。でそのパンセの中にパスカルはこんな言葉を書いていると言います。まあ、私直に それ読んでないん で見つからなかったんで、ちょっと頑張って探したんですけど見つからなかったんで、他の人がそう言ってるのを聞いたんですけれども、人の心の中には神の形をした空洞がある、そして神様以外にそこを満たしてくれるものはないんだっていうことをパスカルがね、その本の中で言ってる。で、人はどっかで自分の人生について虚しさや意味や、そして生きる目的を探し続けているけれども、本当の神様と出会って、そこがその神様の霊という聖霊という方によって満たしていただけるときに、初めて人は本当に自分自身を満たすことができるんだと、聖書はそのように言っているわけです。そしてその私たちを満たす聖霊という方を与えてくださるのがこのイエス様という方ですね。ですからここで、獣が神の港、その幕屋、幕屋っていうのは神様が宿っている、まあ、テントのことです。だから私たち一人一人の神様を宿しているクリスチャンをこの獣は憎み罵るんだ。そしてさらに彼は、罵るだけではなくて、地上にいる、クリスチャン、まあ、これは観覧時代に救われた人たちでしょうね。私たちはこの時もう天に昇って空中経験をしていますから。ですから、地上にいる空中、教会が空に空中に上げられた後で、 クリスチャンになった方々、そしてユダヤ人の方々、ユダヤ人の中でイエス様を信じた方々と戦うっていう7節。彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許された。なんでって思います。教会はサタンに打ち勝つことができるけれども、この時代は教会はもう天に上がっているので、地上にいる人たちは教会の助けがないんですね。ですから孤独な戦いをしなくちゃいけないので、彼ら獣に負けてしまうんです。またあらゆる部族、民族、国王、国民を支配する権威をその獣は与えられた、まあ、もちろん悪魔からということです。で、地に住むものでほぐられた子羊の命の書に世の初めからその名を書き記されていない者は皆彼を拝むように、耳のある者は聞きなさい、まあ、そう書かれてあって、まあ、読んでいくと何とも暗い週末ですよね、まあ、週末だってウィークエンドじゃなくてこの世界の終わり。この時もうクリスチャンたちは、教会は地上にはありません、空中に上げられています。で、その後でやっぱりクリスチャンになろうと思った人たちがここで獣と戦わなくちゃいけない、そしてなかなか困難な戦いになるだろうということがあらかじめ書いてあるわけです。さあ、今日はアドベントです。クリスマスがやってくる前、1週間前になります。私たちはこのような、暗闇の時代をいつ起こってもいいように心の中で覚悟しながらも、やはりその暗闇に打ち勝つ光を述べ伝えたいと思います。神様はイエス様がお生まれになった時にこのような、御言葉を与えられました。ヨハネの福音書を開けましょう。172ページ、新約聖書の172ページですね。この辺です。あ、最初から聖書っていうのは、前編後編に分かれてまして、前編が旧約聖書、後編が新約聖書です。新約聖書後編の方の172ページです。聖書は旧約聖書と新約聖書に分かれて、はい、新約聖書の方の172ページ。ありがとう。イエス様がこの世に来られた時に、ヨハネはこのようにこのイエス様のことを紹介しました。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。ヨハネの黙示録はこの世界が暗闇であるということ、そして多くの人たちがその暗闇の力に支配されていくという現実を私たちの目の前に突きつけました。しかし私たちはその暗闇の中でその闇に打ち勝つ光があることを私たちは心に留めたいと思います。イエス様のことをヨハネはこのように紹介しました。この方は初めに神と共におられた。そしてこの方によって全てのものが作られた。そしてこの方に命があり、その命が人の光であった。光は闇の中に輝いて、闇はこれに打ち勝たなかった。不思議不思議な言葉ですよね。でもこの言葉をじっと心の中に留め、そして黙想し、この言葉を思い描いているとき、そう、私たちの心の中にも暗闇が確かにあるけれども、その闇の中に光が照ったということを私たちは今更ながら心に留めたいと思います。世界は時に 悪に支配されたり、強い者が勝利したり、そして理不尽なことが行われたり、いろんなことが起こります。15、16、17と私の人生暗かったと歌ったあの女性の歌手もいましたけれども、でもやっぱり人生見て、ああ暗いな、若い時はまだいいんですけれども元気があって、だんだんこう年を取ってくると自分の人生がふーっとこう深い闇の中にこう吸い込まれていってしまうような感覚を持つ、そして自分の命の光が次第に消えていってしまうような感触を持つっていうことは私たちの人生の中で何度かあると思います。けれどもこのヨハネはこの闇の中に輝く方があるんだと言いました。この方が命の光を持っており、その光が私たちの暗闇の中に輝くんだ、そして闇は決してこれに打ち勝つことがないのだという言葉をここに残してイエス様のことを紹介しました。イエスキリストを私たちが人生の中で受け止めるならば、その方を私たちは心の中に迎え入れることができます。このイエス様のことを覚え、そしてイエス様の与える救いを私たちがいただくとき、私たちの心の中の闇が払われ、パスカルが言った心の空洞が満たされます。人生に意味が生まれ、そして目的が生まれ、そしてこれでいいんだという納得が私たちの心の中に与えられる、そういうことがイエス・キリストの与えた大きな光です。光って言っても目に見える光、また目に見えない光があります。今目の前に一本のろうそくが、そしてあそこには三本のろうそくが燃えています。でも光は輝けば輝くほどその周りを照らして明るくしていきます。私たちの心の中に今光があるならば、私たちはこの光を大きく燃やそうと思います。世界は闇に向かっていくと聖書は言いました。先ほど読みした黙示録の13章でも、世の終わりに暗闇の力、獣の力、悪魔の力がこの世界に襲いかかってくるということが書かれていました。そんなことを言うと、目の前が真っ暗になってしまうかもしれない。でもその中に輝く光があります。先ほどお読みした13章のところでもこう書かれています。8節、地に住むもので、ほふられた子羊の命の書に世の初めからその名の書き記されていないものは皆彼を拝む。すいませんね、開けたりし、どんな先ほど、読んでいた、黙示録の13の8にこうあります。地に住むもので、ほふられた子羊の命の書に世の初めからその名の書き記されていないものは皆彼を拝むようになる。このほふられた子羊っていうのがイエス様の別名なんです。イエス様は神の子羊としてこの地上にいらっしゃいました。そして、彼はほふられます。ほふるっていう言葉はあんまり最近使わないけど、屠殺される、殺されることです。つまりイエス様は神の子羊としてこの世に下り、そして殺された。何のために殺されたかというと、その十字架の上で生贄になるために殺された、おふられた子羊というのがイエス様の別名です。それは私たちがもう一度心の中に神様を宿すためにご自分が犠牲になったということです。ろうそくが燃えるためにはろうが必要です。そして、光を放ちながら炉は自分の体が小さくなっていきます。それと同じようにイエス様は私たちの心に光を与えながらご自分の命を使い尽くされました。3年半の間、貧しい人たちを訪ね、友のない人の友となって、 そして病気の人を癒し、飢えたものを満たし、そのように人々を支え力づけながら彼は3年半活動しました。そして最後にご自分の命を人々の罪の罰の身代わりとして十字架の上に生贄となって死んでいかれた。それがイエス様です。でも暗闇の力が、死の力がイエス様を支配することは決してありませんでした。ですから神様、彼は3日後に復活して、確かに永遠の命の希望があることを私たちに示してやれました。私たちは今日この黙示録と、それからヨハネの福音書の一章の御言葉を見ながら、イエス・キリストが私たちのためにしてくださった大きな御業を覚えます。どのように外側の世界が暗くなっても、悪がはびこる世の中になっても、私たちの内側に灯る命の光は決して消すことができない。それが天にあろうと地上に生きていようと、その光は私たちを必ずどこにあっても導く命の光となるのである。そのことを今日覚えて帰っていけたいただけたら感謝です。短くお祈りします。天の父なる神様、あなたはイエス・キリストによってこの世界を作り、人を作り、人が命の光を持って歩んでいくようにと人を生み出されました。しかし人はあなたを忘れ、あなたに逆らって罪を犯し、そして自分の内側に暗闇と空洞を抱え持つものになってしまいました。しかしそんな私たちをあなたは愛して、もう一度ご自分のものにするためにイエス様をこの地上にくださいました。イエス様こそ私たちに与えられる命の光でありました。イエス様のうちにある光を私たち一人一人がいただくために、あなたはイエス・キリストを復活させ、そして聖霊をこの世に下してくださいました。今私たちはその聖霊によって心に命の光を持つことができます。どうぞあなたの光をクリスチャンの方々の心の中に強く、そして決して消せない輝きとしてあなたが灯し続けてくださいますようにお願いいたします。またもし今日ここでイエス様のことを初めてお聞きになったという方があるならば、どうぞその方の人生にもあなたの命の光が灯り、そしてこのクリスマスを本当に喜びを持って、意味を持って贈られるクリスマスとすることができるように、あなたが働いてください。主が生きておられ、私たち一人一人の心に贈りになることができることを感謝します。どうぞあなたからの愛と平和と喜びの満ちたクリスマスになりますように。感謝とともにイエス様の名前で祈ります。アーメン。それでは、賛美歌を歌いましょう。賛美歌の114番、雨なる神に、3節は心の中で歌いました。よろしくお願いします。 それでは総額のうちに礼拝の献金をします。献金というのは神様を信じる方々が神様に対する感謝や神様に信頼しますという気持ちを込めて捧げるものなので、初めての方はお配りにならなくても OK なので大丈夫ですから、ね、はい、強制一切ありませんので、袋来たらそのままお回しく後ろにお回しください。よろしくお願いします。献金の奉献のお祈りをお願いします。
天のお父様、皆を賛美します。先週1週間無事に終えられたこと、また今週もこうして礼拝から始められることを感謝いたします。日々を過ごす中で辛いことや苦しいことがありますが、私たちがどんな暗闇の中にある時でもあなたを忘れることがありませんように。献身の証として精一杯の捧げ物をしました。神様の御用のために用いてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。
アーメン。それでは共に心を合わせ、声を一つに主の祈りをお祈りしましょう。イエス様がこのようにお祈りしなさいと弟子たちに教えていかれたお祈りなので、主の祈りと呼ばれます。祈りの要素がみんな入っている、模範的なお祈りだということです。それではお祈りしましょう。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなれば。アーメン。それではどうぞお立ちください。祈祷へ祝祷を持って礼拝を行いましょう。
Thank you.
仰ぎ恋願うか、私たちの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の恩愛、聖霊の親しき御交わりが、我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も後もまた世々限りなく豊かにありますように。アーメン。祈りに心を用いる活動しましょう。